はい、今日は2017年1月26日の朝、5時となっております。昨日ですね、ケニーと第8回のズトワラをですね撮りまして、そこからちょろっと寝てですね、起きて編集作業をぼちぼちやろうかなという時にですね、いい感じにですね、今酔っ払っておりましてですね、ちょっともう一本、一人笑いの方もですね撮ろうかと思って、今パソコンの方を開いたということでございます。それでは参りましょう。一人笑い第3回はい、というわけでですね、この番組はですね、何ですか、ずっと笑っていたいねんのですね、スピンオフ番組として、私、ラフ一人でですね、適当に喋る番組となっております。取り留めもないですね、話を今からしようかなと思ってるんですけれども、酔っ払った勢いというのが正解なんですよね。私、ラフはですね、親友がおりましてっていうのももう過去形になっています。切ない話なんですけれども、ここでですね、それまで中学校はですね、公立じゃなくて私立の方を行っておりまして、初めて高校になって、公立の学校に行くよという形でですね、地元の友達もこれでできるんかなという思いもあって、ドキドキワクワクしたのを覚えております。高一の初めてですね、そこの、誰もですね、その高校で知り合いがいないというところを一人飛び込んでですね、新たな学校生活を始めるという中でですね、一番最初に喋ったのがですね、のりゆきという男でした。彼はですね、その後私のですね、一番の大親友になっていくわけなんですけれども、高1、高2、高3とですね、すべて同じクラスでですね、休みのたびにですね、2人で会って、熱く語るという、非常にですね、熱い高校生活をですね、2人で送ってですね、大学1年の頃にもですね、2年かな、同じ宝塚ファミリーランドというところで、2人でバイトをするというような仲になっておりました。その後ですね、私社会人になってですね、乗り行きの方はですね、大学それぞれですねストレートで、受かったんですけれども、乗り行きの方はですね、大学1年かな時にですね、ちょっとその受かった大学を辞めてしまって、もう一度受け直すよというようなことが話がありまして、形的にはですね、二浪の人と同じタイミングでまた大学に行ったというようなことでですね、私と2年差が生じたわけですね。私が2年先にですね、社会人になるよということで、社会人になりまして、最初のですね研修先は東京ということで、2人ね宝塚に住んでたんですけれども、のりゆきとですね別れて、私1人で東京へと乗り出すというような形になりました。いわゆる4月の1日からですね、入社するわけなんですけれども、前日の3月31日ですかね、あたりだったと思います。新大阪のね、駅からですね、東京に向ける電車、新幹線ですね、あったんですけれども、わざわざ乗り行きがですね、新大阪までですね、見送りに来てくれてですね、その時にですね、頑張ってくれよというような話で、時計をですね、懐中時計というんですか、それをですね、私に、最後の最後にプレゼントしてくれて、私が新幹線の方に乗って、さよならするというような非常にですね、切ないですねというような思いでですね、私も一人で頑張っていこうというような形でですね、東京に行ったわけです。私もですね、頑張ってやるよというような思いで、ですね、行きましたのでですね、バリバリとですね、仕事をしてたんですけれども、どっからかですね、乗り行きはですね、ちょっと調子悪いよというような話が、その時に、社会人1年生ですね、成り立ての頃にですね、友達の友達ぐらいからですね、 友達の友達というのも変ですね、まあ我々仲間からですね、私に電話がありまして、ちょっと元気ないよというような形でですね聞きましてですね、なんやと、でどうしたんやの勇気ということでですね、その時に、まあ、乗り受けにですね東京から電話したりしてですね、どないしてんねんお前、なんか元気ないらしいやないかなというような話をしながらですね、まあ喋ってですね、まあお前そんなことせずにですね、元気出すよと、こっちはこっちでやってますよというような話をよくしてたんですけれども、まあそうこうしているうちにですね、私もですね、東京から新、まあ、江坂ですね、大阪の江坂の方にですね、すぐに、まあ、地元に戻るよということで、転勤をさせていただいてですね、宝塚から江坂の方まで通いつつ、仕事をしてたわけなんですけれども、まあ、乗り行きはですね、大学にですね、通いながらですね、まあ、ちょっと病、心の病をですね、患ってましてですね、高校の時は全くそんな素振りなかったんですけどもですね、なんかその、何ですかね、もしかしたら私がですね、社会人になったタイミング、ある意味その乗り行きの心の病の引き金を引いたのは私たのかもしれないですね。まあそれでですね、ちょっと彼がですね、弱ってしまいましてですね。まあそのただ私も当時宝塚に住んでて、家が近かったのでですね、しょっちゅう、夜中ですね、公園とかに行ってですね、二人で、まあ、喋ってたんですけれども、まあ、乃木には当時その彼女がいまして、まあ、彼女と私もまあまあぼちぼち、喋る仲へというところでですね、まあ、二人でですね、のりゆきのことをですね、ちょっとちゃんとね、なんとか元気づけていこうやというような話もたびたびしていたわけなんです。まあ、なんて言うんですか、よくよく、まあ、今、曖昧になって思うとですね、のりゆきはどうもですね、幼い頃、やっぱり親御さんからのですね、愛情が、受けてなかったんかなと思いますね。それで、まあ、大人になって非常に私と仲良かって親友が突然いなくなるというようなことでですね、まあ、心の病がそこで、発症してしまったんだかなと、まあ、実際はですね、正直私の隆起でもですねないしですね、その家庭に生まれてないんで、真実は分かりませんけれども、おそらくまあそういう感じだったのかもしれないなと、まあ、当時から、思ってたわけなんですけれども、そこでですね、彼は彼なりにですね、きっちりそのうつ、まあ、うつですかを治そうとですね、親に相談して一人暮らしを始めたりだとかですね、してなんとかですね、自立の道を学生ながら探っていってですね、いたんですけれども、まあ、ただどうしてもですね、彼もそんなに裕福な家庭じゃないのでですね、そこからちょっと実家に帰らざるを得ないというような話もあってですね、まあ、帰った瞬間にまた病気発症するというようなこともやっぱりあってですね、なかなか暗いまま人生を歩んでてですね、彼が私にですね、パソコンがね、ノートパソコンが欲しいよというような話を相談してきましてですね、当時私社会人でしたんですね、まあそれまあ、社会人独身、実家が通いということでですね、まあ、お金には全然困ってないというようなことでですね、乗り行きにじゃあノートパソコンをね、ちょっとお金はこれ貸してあるから買ってやるよというようなことでですね、大阪日本橋の方までですね、出向いてですね、10万ですね、10万円ぐらいのですね、パソコン、まあ、当時でですね、今ほど安くなり買ったのでですね、まあ、ちょっとまあ高いよというような感じだったんですけども、まあ、10万円ぐらいね、乗り行くのために何ぼでも出してあげるというような思いは今年もあります、私もね、ありましたからですね、まあ、普通に、払ってですね、いいよ何ぼでも、もう本当にですね、別に あげてもいいよぐらいの勢いでですね、あのお前が元気になるんやったらこんな10万安いもんやというような思いでですね、まあ、あの思ってたんですけれども、帰り際、まあ、じゃあ野次行きと別れる時にですね、非常に野次行きがですね、涙ながらに私にですね、ありがとうと言った言葉がですね、非常に照れくさくてですね、なお前何を言うとんの、10万ぐらいは泣くなよというようなことをですね、思っております。今でもね、まさかあの時に野次行きが涙を流して俺にね、ありがとうなんて言うとは思ってもね、なかったんですけれども、まあ今思ったらですね、まあ、彼にとってはですね非常に、まあ、熱いというかですね、そういう自分にかけてくれるそういう思いをねかけてくれる人がいなかったのかもしれないですね。まあ、彼はその後ですね、まあ、パソコンを駆使してですね、まあ、いろんな人とですね、メールで、話をしたりですね、私ともですね、メールのやり取りが始まったわけなんですけれども、まあそこからですね1、2年ぐらい経ってですね24ぐらいですね、になって、まあ、彼が次はですね卒業するよというようなタイミングが来ました。まあ就職もですね、決まったりもしてたんですけれどもですね、父親の方からですねそんなところに就職することは何事やということをね、言われたりしてですね、そこに就職をですね、まあ、泣いてもらってたんですけれども、ちょっと断ったりとか、まあ、したりしてですね、非常に、まあ、彼自身も不安定で、彼がですね行くその精神の病院ですか、よく私も知らない、ね、行ったことないんでわからないんですけども、そこでですねそこで就職するとかいう話もあったのかどうか、あったと本人は言ってましたけどですね、まあよくわかんないですけれども、まあ、そこで働きたいなとかいうような思いはあったらしいです。まあそういうそこしている間に、まあ、卒業もして、24になりまして、2人ですね、まあ、彼はちょっと公園に行きたいとかよく言うんでですね、夜中私は車を出してですね、まあ、公園に行ったりだとかしてたんですけれども、あるタイミングでですね、まあ、いろんな情報が、彼に関する情報は友達自体でですね、まあ、彼の親御さんの両親の友達からですね、まあ、私の方に情報が入ってくるようなネットワークができてましてですね、で乗り行きはこんなことしてるよというような、まあ、乗り行きが俺に言いたくないようなこともですね、まあ、親を通じて親の友達を通じて、私の耳に入ってくるというような話がありましてですね、乗り行きはですねもう非常に自殺するんじゃないかというようなことでですね、あったんです。まあ殺人薬を、まあ、大量に飲んで、その時は死なずにですね、まあ後から聞くと病院に行って胃を洗浄したりだとかいうような話があってですね、まあ私もですね裏でそんなことも聞いてたんですけども、まあそれをですね、聞きながらも乗り行きとなんとかですね、接しながら、まあ何も知らんふりをしながらですね二人でね語ってたんですけどもですね、乗り行きがね彼女とね別れたいというわけですよ。でね、なんかねその彼女伝いだったのかよく覚えてないんですけども、誰伝いに話その話を聞いてわからないんですけれども、彼女を置きっぱなしにしながら、自殺をすると彼女に悪いと、だから別れたいんだよというような話をですねどっかから聞いたんですよね。で、野次行きがですねその夜中の公園でですね、彼女とですね ですね、別れたいと俺に言ってきましてですね、まあ、俺はですね、そんなこと言うなよと、悲しいじゃないかと、絶対別れる方がええよというようなことをですね、まあ、言うわけです。ただですね、のゆきはですね、なんでと聞いてくるわけです。なんで別れたらあかんのとか、まあそこはですね、私もですね、お前別れたらお前死ぬやないかというようなことをですね、心では、ね、明確に思ってたんですけれども、まあ、それをですね、乗り行きに面と向かってですね、その時は言えませんでしたね。まあ、お前が死んでほしくないから別れたらあかんねんでというようなことをですね、言えばよかったんでしょう。私はそう、実はですね、もうずっとそこから後悔をしてるわけなんですけれども、言えなかったですね、その言葉。なんとなく別れん方がええんちゃうとか、わけのわからんことをですね、軽く適当に流してしまった自分がいましたね。今となってはの話なんですけれども、まあそこからですね、梅雨の時期が始まりましてですね、6月、7月と、まあ、6月、あ、まあ、6月ですかね、えらい雨が降っとんなというような日々がですね、続いてですね、そういえば最近の雪立ってないなとか、また会いたいなとかいう思いをしてた時にですね、雪の親からお母さんから、電話がかかってきまして、雪がですね、ちょっとしばらく来る帰ってこないよという話を聞きまして、ああやばいなと、ついに来たかと、ああしまったなというような思いでですね、ああちょっと目、ちょっと私も当時忙しかったんですかね、ちょっとのゆきなかなか会える時間を作れなかったんでしょうね、ちょっと目を離してる次にこういうことになってきたかと、知りませんかとお母さんから言われまして、いやわかんないですと思ってですね、そこからですね、なかなかね、見つからないということでですね、話を終わったんですけれども、当時ですね、私もですね、まあ、働いてですね、働きながらですね、どうなったのかなと心配をしてたんですけれども、まあ、今のいわゆるですね、私の、ずっと笑っていたいねんの、まあ、一緒にやらせてもらってる件にからですね、忘れもしないですね、仕事中に電話がありましてですね、いやいやと、惜しい人を亡くしましたねと、ケンニーが言ってきたわけなんですね。まあ、ケンニーの親子さんと、のりゆきのお母さんは、まあ、非常に仲が良くてですね、まあ、そういう情報が、ケンニーの方に入ってたんですね。で、私の方には、まあ、のりゆきの親御さんがですね、まあ、知らせにくかったというかですね、この話は私から直接ね、ラフさんに言いたいよというような話があってですね、なかなか私の方に伝わってこなかった情報だったんです。で、まさかケンニーからですね、そんなことを聞きましてですね、と、何それと聞きましてですね、急いでですね、まあその乗り行きの周りの友達にですね、どういうことと、何も聞いてないよと、ラフだというような話をしまして、その日の晩にですね、それでちょっと乗り行きの家にちょっと行きたいから、ちょっと一緒に行ってくるかというようなことをですね、連れてこらしてですね、お願いをしまして、まあ行ってきたわけです。まさかですね、そんな細かいなと、嘘やろというような考えですね、まあ、ちょっと行ってきてですね、もしね、そういう異例があったりしたら笑ってやろうと、多分両親もいらっしゃるんです、その愛情をね、彼にかけてこれなかったその両親ですから、 まあ、そう乗り切れ、そういう病気になったのは私もその時両親の責任やと思ってたんですね。まあまあ、そんな両親にしたその両親も悪いんですけれども、ちょっと俺はそんな怒るでと、何しゃくれんねんやというような思いでですね、乗り行きの家に行きました。そしたらですね、いやありましたよ。何ですか、仏壇っていうんですか、なんか豪華なやつにですね、乗り行きの写真とですね、箱みたいな、多分骨が入ってるんですかね、よくわかんないですけどね、置いてありましたね。えらいもんで、私、まあそらそうですわね、号泣ですよ。親に対して笑ってやろうとか思ってましたけどですね、そんなもん見た瞬間ですね、もう号泣でしたね。あれはね、今でもそのことを思い出すと、もういつでも泣けるよというような勢いなんですけれども、もうね、非常に古い話なんですけれども、まあ親御さんはですね、自分で伝えたかった、私にね伝えたかったというようなことをおっしゃってですね、まあ、勝手にですね友達伝えで伝えたということでですね、非常にちょっとなんか怒ってたみたいなんですけれども、まあ、その私のですね涙を見て、全てをどうでもええわと、もうそんなね自分から言うとかいうようなことよりもですね、そこに来て私の涙で全てを悟ったというかですね、どうでもよくなったよと、ね、のりゆきの目の前で涙を流してくれるだけで、全てがすっきりしましたとか言ってましたね。まあ、私からしたらですね、何を今さ言ってるっていうような話でしたけれども、まあまあまあ親御さんにとってはそういう思いだったんやなというような話がありました。でまあですね、なんていうんですかね、そこからですね、まあいろんな思いが私のですね中でですね、まあ、実は乗り行きっていうのは私の一番の心許せる親友でありましてですね、まさかそんな若い時にですね一番の親友をなくすという非常に不幸な人生を背負わされたわけなんですけれども、未だに引きずってんのかな、未だに、彼に会いたいとかいうふうにはやっぱり一週間に一回ぐらい思ったりはしますよね。ただですね、彼がですね手紙をですね、残してくれてました。まあ当時彼女もいましてですね、で、親友の、まあ、親友と自分で言うのもなんですけども、一番仲良かった私といましてですね、まあ、我々二人にですね手紙を残してくれてました。まさかの二人で連名の手紙でした。一枚ずつじゃなくてですね、二人へというような感じで、手紙がありました。二人でですね、その彼女のとですね一人一人かけようというようなツッコミをですね入れた覚えがあります。一枚しかないこの手紙どうすんねんと、どっちが持って帰んねんというような話もありましたけどもですね、まあじゃあ一応ですね、近くのコンビニに行って、カラーコピーをね2部取って、一部はじゃあね親に預けましょうというような話で、車でですね、コンビニまで行ってカラーコピーした覚えがありますね。まあ本当にですね内容としてはですね、ありがとうねというような話が書かれておりましてですね、こちらこそありがとうというふうに思ってたんですけどもですね、ちょっと疲れたなというような話があって、あそうかと、 ちょっとね、これはですね、もしかしたらですね、もうちょっと私もですね、積極的に、鬱陶しいぐらいにですね、彼につきまとってたら、まあこんなことはならなかったのかもしれない、なというような後悔が今何日はあったりするんですけれども、世の中はなるようにしかならないというようなこともありますんでですね、まあこれをですね、まあ一つの出来事として、まあこれからね、私も人生を歩んでいくというようなことになったんですけれども、まあ一番このことがあって思うことはですね、まあ、子供への愛ですね、を非常にしっかりですね、愛してあげないと非常に不幸な子が生まれてしまうなというようなことを、まあ、非常に勉強させていただいたなと思います。ただですね、まあ、そういうことがあってですね、じゃあ俺は死ねるんですかと頃にですね問いかけた時にですね、いや俺は死ねないなと、その時思ってました。それはですね、まあ私の親がですね、私に多大なる愛を注いでくれたおかげでですね、やっぱり、親は親を裏切ることはできないから、私は死ねないなと、その時は、思ってですね、非常に親に感謝したような次第ですね。まあ、それからですね、私も非常にですね、今のラフジュニジュニアに対して過剰な愛をかけているのかもしれません。まあ、おかげさんで、ジュニアのですね、笑顔をですね、毎日見れるような感じでですね、過ごさせていただく、まあ、これはもしかしたらの勇気のおかげなのかもしれません。まあ、本当ですね、いろいろあるんですよ。そこから、のりゆきのですね、告別式があったり、初めてその後にのりゆきと非常に仲の良かった、ゲイの男の子と、二人で会ってのりゆきの話をしたり、そのね、のりゆきと当時付き合ってた彼女がいたんですけども、新しい彼氏ができたということで、まあ、その彼氏となんか知らんけど3人で喋ったりとか、いろんなエピソードがあったんですけれども、まあまあまあ、そんなことがね、いろいろあって、まあひっくるめてですね、まあ、のりゆき一番今でも私は親友と思ってますし、楽しかった青春のね、高校時代を一緒に駆け抜けた、友人として思い出のね、1ページとの中心にいたよと思っております。まあ今後もね、彼に恥じぬような、人間にねなっていきたいなと思っております。まあまたね、神戸の方にですね、彼のお墓があるんですね、ちょくちょくとですね、行ってですね、墓石をですね、蹴り倒してですね何しとんねん、こんなところでと言ってあげたいなと、思っております。まさかこんな話は酔っ払ってないとできない話で、ございました。まだまだ喋りたいんですけど、どうしよっかな、喋りますか。はい、というわけでですね、のりゆきの話でまさか30分も喋るとは思ってなかったんですけれども、どうしましょうか。この後はですね、まあ、いろんなポッドキャストさんありましてですね、自分の話をしたりですね、日常の会話をしたり、まあ、いろいろされてるんですけどもですね、まあ、どういう進め方が一番楽しいかという非常にですね、思うんですけれども、どうでしょう、まあ、とりあえずですね、まあ、模索中というような私も感じなんですけれども、とりあえずいろんな話をですね、身の回りにですね起きた出来事をですね、まあ、どんどん喋っていきたいなと思うんですけれども、皆さん行きました、見ました、 1.4、東京ドーム新日本プロレスのですね、大きな大会があったわけなんですけれども、まあ、新日本プロレス、まあ、プロレスなんでね、なんですか、 ボクシングや格闘技と違ってですね、まあショーですよ、いわゆる、まあ、あのずっと終わりのないショーをですね我々は見てるわけですね。まあ、あの本気でね、本気で戦ってるわけではまあないじゃないんですけれども、まあ、ある意味そういうですね、観客を魅了するというルールの下で戦う試合と、その中でストーリーを作ってですね、まあ、ドラマや舞台と同じですよね、まあ、そういうショーを我々に戦いを通じて見せてくれるというような感じですね。まあ、そこがですね、なかなかまあ、ショーですから、新聞にね、プロ野球のように載ったりはするわけではないっちゃないんですけれども、まあ、なんですか、その男同士の戦いの中で我々は楽しんでですね、その物語を熱く見守ってるわけなんですけれども、まあ、新日本プロレス、まあ、日本で一番大きな団体ということでですね、非常にスター選手たくさんいらっしゃいます。まあ、岡田和親さんを筆頭にですね、棚橋選手、内藤選手、がですね、まあ、引っ張ってプロレス界を盛り上げているわけなんですけれども、まあ、去年、一番活躍した選手といえばやはりあの MVP を取った内藤選手だと思います。まあ、彼のストーリーは非常にですね、私も見ててですね、痺れるようなストーリーでした。まあ、IWGP のですねヘビー級の一番、まあ、新日本プロレスのトップのベルトをずっと彼はね憧れてですね、ぜひ取りたいと押して、押しまくって最終的には取れないというような形だったんですけれども、まあ、そこでですね、ふとですね、まあ、恋愛と一緒ですよ、好きな子に押してもうまくいかない、もう押した後にですねふっと引くとですね、その女の子はあれ今まで押してたのに彼は突然押せなくなったなというようなことで、彼女はですねその彼をですね気にするわけですよね。まあ、そこが恋愛の駆け引きだと思うんですけれども、まさかそのですね恋愛の駆け引きをベルトを通じて内藤選手はやってくれました。欲しいとね、憧れてた IWGP のベルトのですね、ふとですね、まあ、憧れるのをやめてですね、自分の軍団を作ってですね、そんなもんよりもこの軍団の方が価値が高いよと、ふっとですね IWGP のですねヘビー級のベルトからですね思いをですね引いたわけですね。そうするとですね、ベルトの方からですね、おいおいと、そんなにね、見放さんといてと、私をぜひね巻いてくださいよというような形でですね、岡田選手が当時巻いてたベルトのですね挑戦権をですね得てですね、あっという間に、チャンピオンになってしまうというような感じですね。しかもそのベルトをですね、取ったはいいが腰に巻かないということで、天井にパッと放り投げてですね、お前なんかよりも俺の方が価値があるよと言ってのけてくれたわけです。彼の口癖というか、試合後、トランキーロ焦んなよと、ね、今まで、ね、ベルトをなかなか届かないということで焦ってたんですけれども、まあ、焦んないと、トランキーロと、焦ることをやめた瞬間にベルトの方から近づいてくるというような、まさにベルトを彼女に見立てて、内藤選手は恋を見事に成就させたというような感じでございます。そして彼女は MVP を取り、1月4日東京ドーム大会でも挑戦してくる棚橋選手をですね、まあ言うたら新日本のエースと言われるね棚橋選手を、見事に返り討ちにしまして、ベルトの防衛に成功したというところで、今後もですね内藤選手の動向にですね目が離せないんじゃないかと私は思っておりますと。はい、というわけでですね、どうですか皆さん、私ラフはですね、まあ、結婚して、十何年と経つんですけれども、まあ、嫁さんがですね、非常に、まあ、おとなしくて優しいタイプだった、まあまあ、その中でも面白い ような勢いのある人だったんですけれども、子供が生まれた瞬間にですね、性格がガラッと変わってですね、いわゆる鬼嫁的なですね、非常に、ガンガンとあの おとなしかったですね、嫁さんの性格はどこに行ったんだというようなぐらい今ごろっと変わったんですけれども、まあ、そのですね、勢いだけで、家をね、買ったりだとか犬を買ったりだとかいうような本当勢いだけでですね、えらい高い買い物をですね、してきたわけなんですけれども、今回もですね、ありました。車です。なんですか、もうですね、ラフジュニがですね、小学校の頃からサッカーをねやってるということで、まあ、その時にですね、たくさん人が乗れる、ね、子供たちを移動させるための車、何人乗りですか、1,2,3,4,5,6,7、まあ、たくさん乗れるような車をですね、当時買いましてですね、もう 6,7 年乗ってるわけなんですけれども、今回ですね、まあ、車検やとかいうような話でですね、またあのホンダさん、まあ、今ホンダのフリードに乗ってたわけなんですけれども、ホンダさんのところにですね、車検の話を持っていったらですね、まあ、嫁さんが持っていったわけなんですけれども、そろそろね、まあ、子供もですね、ジュニアも中学生になってですね、まあ、そんな大人数をですね、送ったりする必要もなくなったというところもありまして、車なんてね、そんなにこだわりのある、私もないですから、まあ、嫁さんも特にないんですけれども、そろそろじゃあ車検もね、20何万ですか、よく私も知らないですけれども、かかるよということで、買い替えようというような話がですね、まあ、私の知らないところで進んでましてですね、買い替えるからと、まあ、結果ありきですね、結果から持ってきて、だからお前もリーダーに来いというようなことですね、私はもうはいはいと分かりましたよと聞くしかなくないわけなんですけれども、まあ、そこでですね、リーダーに行きまして、何買うのというような話をしてですね、Nボックスだよと、あ、そうなんだと、そこで初めてですね、フリードから、Nボックス、まあ、K ですね、660cc でしたっけに乗り換えるんですよというようなことを初めて聞かされましてですね、そうなんやと、Nボックスもまあまあ、でもいろいろなバージョンが、まあ、種類というかあるんですよねと、あとはターボがあったりなんですか、あとはなんかエアロがついたりついてなかったりだとかいうような話の説明をですね、まあ、エアロというのもですね、私も当時知らない、まあね、行って初めてエアロというものを知るというような形でですね、まあ、いろんなね、ディーラーさんから話を聞いてですね、あ、そうなんや、こうなんやと、これの車、こっちやったらこのタイプやったらこうなんで、このタイプやったらこんな感じなんやというような話をいろいろ聞きまして、嫁にですね、ところで、ね、この車の選びは、何を基準に選ぶのと、ターボがいるのとかいうような話をしたところですね、嫁さんもまあそんな車は詳しくないということでですね、よくわかんないと。いや、よくわかんないじゃないと。じゃあどれどうすんのというふうに聞くとですね、まさかの色と。色で決めるというような話がありましてですね、あ、性能じゃないんだと、あ、色で、車を決めるんだなというような、ことを彼女が言うんで、あ、分かりましたよと、じゃあどの色がいいんですかということでですね、まあ、本当はですね、ツートンがいいなとかいうような話をしてたんですけれども、まあ、ツートンはどうもですね、手塗りで塗ってまして、ちょっと納期までに時間がかかるよと、時間がかかってもいいんじゃないのというような話をしてたんですけれども、それだと車検が切れると、今のね、フリードの車検が切れて車がないという時期が来てしまうということで、じゃあ別にツートンじゃなくてもいいんだというようなことを嫁さんが言ってましてですね、どないやねんと、お前今さっきまで色で決めると言ってたんやけど、ツートンやったら物がないから 他のユーロでもいいよと、もう本当にですね、何ですか、一貫性がないと言いますかですね、そこは色で決めるけど求めてる色が、納車できなかったら、あ、別に色でもないよというようなことですね。もう、まあまあ、自由にしてくれというような思いですね。まあ、結果的にですね、まあ、白の NBOX に、してですね、なんか知らんけど、一番高いグレードのものに、白間になっていました。ちなみに私、乗車一度もしておりません。もう嫁に言われるがままに、買わされるというようなことでございます。まさかのお車の名義は、嫁さん名義となっております。これは。まあまあまあまあまあまあまあまあいいんですけどもね。もうあさってには新しい車が我が家に来るということで、なんやかんや言うてもちょっと楽しみにしております。もうね、他にもですね、実はですね、いろいろね喋りたいことがありましてですね、なんですか、まあ私ラフはですね、夜勤勤務者としてですね、まあ、夜に働いてですね、まあ、昼間寝てるんですよね。まあ、昼間寝る前、まあ、ぼちぼち寝ようかなという時にですね、テレビとか見てるとですね、主婦向けのなんとかショッピングだとか、まあ、いわゆるテレビショッピングの番組やっててですね、まあ、まあ、おもんないなと思いながらですね、すぐにテレビを消したりするんですけれども、先日ちょっとですね、変わったものをですね売ってましてですね、おなんやとちょっと気になるなというようなものがあったんですよね。それはですね、いわゆる、電気料金ですね、電力会社が選べるようになりまして、皆さん電力選んでますかと、ここの電力会社選んでいただくとこんだけ電力電気代安くなりますというような話が、まさかのテレビショッピングでですね、そんな話をしてましてですね、あ、ちょっと面白そうやなと。そういえばラフ家はですね、ずっとですね、東京電力のまま、特にですね、いろいろ電力会社も変更せずに来てるなと思ってですね、何これ変更するだけで、そんな面倒くさい手続きもなく安くなるんかという話をですね、テレビでしてましたんで、まあ、ちょっと見てですね、たんですけれども、まあ、テレビのやってたメーカーさんとしては、ENEOS さんの ENEOS 電機でですね、まあ、こういう過程だとこれぐらい安くなりますよとか、まあ、いろんな方が、まあ、主婦の方がですね、自分のですね、電気料金のですね、明細書をですね、まあ、一人一人持ってきてですね、あなただったらいくら安くなりますよと、こちらの方だったら、これぐらいは年間で安くなりますよと、ぜひ、ENEOS電気どうですかというような話がありましてですね、まあ、なるほどなと。まあ、携帯電話もですね、私、格安のですね、格安シムと言われるものを使ったりしてですね、非常に、携帯電話安くなった経緯がありましたのでですね、次は電気料金もですね、もしかしたら安くなるんじゃないかと、そこでですね、ネットでいろいろ調べました。するとですね、やっぱり比較するね、サイトがありましてですね、最大でですね、年間1万、4、5000円電気代がですね、この会社と契約すると安くなりますよというような比較サイトを見てですね、しかもですね、そんなに手続きややこしくないよと、申し込みをですね、ネットでして、なんかやかんやと送られてくるんで、そこを書いて返送するだけで、安くなるというようなことでしたんでですね、早速ですね、まあ、比較サイトの中でですね、一番安いというかですね、安くて信頼できる、まあ、キャンペーンもですね、各会社その時その時にやってますんでですね、まあ、それを踏まえてやっていこうと。私千葉県は市川市に住んでるわけなんですけれども、 川のですね、市川にある電力会社さん、こんな千葉県の市川市にですね本社を置く電力会社さん、まさかあるとは思ってもなかったんですけども、そこが一番安いよというようなことで、株式会社エルピオさんにですね、申し込みをしまして、先日、書類が送られてきたというわけで、ございます。まあ、何千円かのクオカードがついたり、しかも年間の電気料金がなんと1万円以上安くなるというようなことでですね、まあそういうですね積み重ねがね大事なんで、嫁にですねちょっと電力会社ね変えようと思うんですよというようなことで、いくらぐらい安くなるのと、まあ、年間1万円以上安くなるよというようなことを話をしたんですけれども、それだけとなので笑われました。まあ携帯電話をですね格安シムに書いたりいろいろした時ですね、非常に月々の金額が安くなったインパクトがあったんでしょうね。電気料金それだけというようなことを言われたんですけれども、まあ、それだけでもええやないかと、申し込むだけでもですね、年間1万円以上安くなるんじゃないかと、ええやないかというようなことで、まあ、ご了承をしてですね、ちょっとここは俺の自由にさせてくれよというようなことで、しかも安くなるんじゃないかと、なんとかですね押し切る予定となっております。実際ね使う電力はね使う電気は変わらないんで、まあ、値段だけ安くなるよというような話なんで、皆さんもですね、ぜひ、やってみてはいかがだなと思います。何ですか、まあ、携帯電話の時もですね、これに関してはですね、もう2人分の契約だったんでですね、本当にですね、月に1万以上、もしかしたら、安くなったようなインパクトがあったのでですね、ただですね、今回の電力会社もそうなんですけれども、めんどくさいんですよねやっぱりね変えるのが。ただですね変えるとですね非常に大きなメリットがあるんでですね、まあ、そこのですね、めんどくささはなんとかですね動力を使ってでもた方が、まあ、変えるのはですね一瞬ですからですね一回だけなんでですね、そこさえをやれば全てが安くなるというようなことなんで、いかがでしょうか。ちなみにですね、何ですか、携帯電話、私はですね最初 J フォン、まあ、いわゆるソフトバンクでずっと契約してまして、嫁さんもソフトバンクというようなことでですね、2人でずっとソフトバンクを使ってまして、そこでまあ2人とも iPhone に使っていたとか、まあ、スマホ関係に変えてですね、2人で月々それぞれ8000円から7000円、払ってたわけなんですけれども、そこをですねとりあえずソフトバンクの方は、まあ、メールアドレスも変えたくないというようなことで、とりあえずガラケーのホワイトプランに変えましたよと、そこが8000円から月々2000円から3000円に変わりましてですね、まあ、嫁さんはその時、かけ放題のプランのね契約が今もあるかどうか分かんないですがあったんで、ホワイトプランプラス、まあ、700-800円でどこにかけても一定量の通話料と、まあ、嫁さんはですねいろんなところにですね、まあ、お姉ちゃんだったりお兄ちゃんだったりお母さんだったり電話をするんで、かけ放題の方がいいんじゃないかということで、そちらの契約にしても、私ラフはですね、まあ、そんなに携帯電話使わないんで、まあ、ホワイトプランのままで、いいですよというようなことで、ホワイトプランのねガラケー仕様に変えまして、で持ってる携帯、まあ、スマホですね、スマホに関してはいわゆる、マツコデラックスさんのやってるですね、こう、まあ、通信だけできるような一番安いプランですね、月々いくらですか、いくらでしたっけ、1000円いかないぐらいですねのプランを2人でやですね、まあまあいろんな小手先を使ってソフトバンクのスマホでもなんとか使えるような形にねして、スマホを使うと NTT さんの、まあ、電波でも使えるような形にして、なんかかましたのかな、よく忘れましたけども、まあ、使うよというような形にしました。 まあ、今もね SIM フリーの、端末を使ってお互い、山田さんもやってますけれども、まあ、それによってまあ2人で1万円以上のコストダウンになったんじゃないかなとは思いますね。本当ですね。まあ実際ですね、ヤフーさんのですね安いプランだとかもう IIMJ ですか、うん、まあ私も、うん、そこか、マスコデラックスさんの方か迷ったようなところもありましたんでですね、そっちにすると非常にまあね、安くなるよと、タイミングタイミングでですね、乗り換えるのが賢いかなというふうに思います。まああれですよ、先ほど言いました、まあ、そこの情報とその面倒くさいことをですね乗り切ってですね契約をし直すというようなやる気があれば、もっともっと考慮してるに生きるんだなというふうな形で、思ったですね。なかなか面倒くさいことも多々ありますけどもですね、その面倒くさいのを超えるとその後非常に大きな利益がね、生まれるよというような話で、ございます。ということで賢くねやっていきましょうよというような話で、ございましたと。はい、それではエンディングの方行きましょうかね。今日もですね、何ですか、一人で喋、りたいことを好き放題喋ったわけなんですけれども、まあね、ポッドキャストですか、なんかですね聞いてもらえる人もですねいるんかいないんかようわからんような状況で、やってるんですけれども、ぜひですね皆さんからの お便りねあったら嬉しいなと、思います。続けるのがですね一番大事だと思ってますんでですね、まあまあなくてもですね、頑張っていくのは思ってるんですけども、それはねあった方が嬉しいんでですね、まあどんな小さなことでもいいんで、ぜひですね、送っていただきたいなと思います。ブログの右上の方にですねでメールフォームの方のリンクをですね貼っております。そこからだと名前だけで、メールアドレスも何も書かなくても送れますし、もしくはツイッターの方でハッシュタグひらがなでずっとわらと、書いていただきますと、私ラフがですね探しに行かせていただきますんで、ぜひですねつぶやいていただきたいなと思います。まあ、Gmail の方もですね、ずっとわらアットマーク、gmail.com、zutowara@gmail.com の方まで、ぜひお待ちしておりますんでよろしくお願いいたしますというようなところで、ございます。まあそんな感じでですね今日の方一人笑いの方を終わらせていただきたいと思います。では皆さんありがとうございました。さよなら。